堀木は大きい咳払いをしました。自分は一人逃げるようにまた屋上に駆け上がり寝転び、雨を含んだ夏の夜空を仰ぎ、その時自分を襲った感情は怒りでもなく嫌悪でもなく、また悲しみでもなく、ものすさまじい恐怖でした。それも墓地の幽霊などに対する恐怖ではなく、神社の杉木立ちで白衣のご神体に会った時に感じるかもしれないような死の後の言わさぬ古代の荒々しい恐怖感でした。自分の若白髪はその世から始まり、いよいよ全てに自信を失い、いよいよ人を底知れず疑い、この世の営みに対する一切の期待、喜び、共鳴などから永遠に離れるようになりました。実にそれは自分の生涯において決定的な事件でした。自分は真っ向から眉間を割られ、そしてそれ以来その傷はどんな人間にでも接近するごとに痛むのでした。同情はするが、しかしお前もこれで少しは思い知ったろう。もう俺は二度とここへは来ないよ。まるで地獄だ。でもよしちゃんは許してやれ。お前だってどうせろくなやつじゃないんだから。失敬するで。気まずい場所に長くとどまっているほど間の抜けた堀木ではありませんでした。自分は起き上がって一人で焼酎を飲み、それからおいおい声を放って泣きました。いくらでもいくらでも泣けるのでした。いつの間にか背後によしこが空豆を山盛りにしたお皿を持ってぼんやり立っていました。何にもしないからって言って。いい、何も言うな。お前は人を疑うことを知らなかったんだ。お座り、豆を食べよう。並んで座って豆を食べました。ああ、信頼は罪なりや。相手の男は自分に漫画を描かせてはわずかなお金をもったいぶって置いていく30歳前後の無学な小男の商人なのでした。さすがにその商人はその後やってはきませんでしたが、自分にはどうしてだかその商人に対する憎悪よりも、最初に見つけたすぐその時に大きい咳払いも何もせず、そのまま自分に知らせにまた屋上に引き返してきた堀木に対する憎しみと怒りが、眠られぬ夜などにムラムラ起こってうめきました。許すも許さぬもありません。よしこは信頼の天才なのです。人を疑うことを知らなかったのです。しかしそれゆえの悲惨、神に問う、信頼は罪なりや。よしこが汚されたということよりも、よしこの信頼が汚されたということが、自分にとってその後長く生きておられないほどの苦悩のためになりました。自分のようないやらしくおどおどして人の顔色ばかりうかがい、人を信じる能力がひび割れてしまっている者にとって、よしこの無垢の信頼心はそれこそ青葉の滝のようにすがすがしく思われていたのです。それが一夜で黄色い汚水に変わってしまいました。見よ、よしこはその世から自分の一品一生にさえ気を使うようになりました。おいと呼ぶとピクッとして、もう目のやり場に困っている様子です。どんなに自分が笑わせようとしてお道行を言ってもおろおろしビクビクし、やたらに自分に敬語を使うようになりました。果たして無垢の信頼心は罪の源泉なりや。自分は人妻の犯された物語の本をいろいろ探して読んでみました。 けれども、よしこほど悲惨な犯され方をしている女は一人もないと思いました。どだい、これは点で物語にも何にもなりません。あの小男の商人とよしことの間に少しでも恋に似た感情でもあったなら、自分の気持ちもかえって助かるかもしれませんが、ただ夏の一夜、よしこが信頼して、そうしてそれっきり、しかもそのために自分の眉間は真っ向から割られ、声がしわがれて若白髪が始まり、よしこは一生おろおろしなければならなくなったのです。大抵の物語は、その妻の行為を夫が許すかどうか、そこに重点を置いていたようでしたが、それは自分にとってはそんなに苦しい大問題ではないように思われました。許す、許さぬ、そのような権利を留保している夫こそ幸いなるかな。とても許すことができぬと思ったなら、何もそんなに大騒ぎせずとも、さっさと妻を離縁して、新しい妻を迎えたらどうだろう。それができなかったら、いわゆる許して我慢するさ。いずれにしても夫の気持ち一つで四方八方が丸く収まるだろうに、という気さえするのでした。つまりそのような事件は確かに夫にとって大いなるショックであっても、しかしそれはショックであって、いつまでも尽きることなく打ち返し打ち寄せる波と違い、権利のある夫の怒りでもってどうにでも処理できるトラブルのように自分には思われたのでした。けれども自分たちの場合、夫に何の権利もなく、考えると何もかも自分が悪いような気がしてきて、怒るどころか怒ごと一つも言えず、またその妻はその所有している稀な美質によって侵されたのです。しかもその美質は、夫のかねて憧れの無垢の信頼心というたまらなく可憐なものなのでした。無垢の信頼心は罪なりよ。唯一の頼みの美質にさえ疑惑を抱き、自分はもはや何もかも訳が分からなくなり、赴くところはただアルコールだけになりました。自分の顔の表情は極度に卑しくなり、朝から焼酎を飲み、歯がボロボロに欠けて、漫画もほとんど歪画に近いものを描くようになりました。いえ、はっきり言います。自分はその頃から春画のコピーをして密売しました。焼酎を買うお金が欲しかったのです。いつも自分から視線を外しておろおろしているよしこを見ると、こいつは全く警戒を知らぬ女だったから、あの商人と一度だけではなかったのではなかろうか。また堀木は、いや、あるいは自分の知らない人とも、と疑惑は疑惑を生み、さりとて思い切ってそれを問いただす勇気もなく、例の不安と恐怖にのたうち回る思いで、ただ焼酎を飲んで酔っては、わずかに卑屈な誘導尋問みたいなものをおっかなびっくり試み、内心愚かしく一喜一憂し、上辺はやたらにおどけて、そうしてそれからよしこに忌まわしい地獄の愛撫を加え、泥のように眠りこけるのでした。その年の暮れ、自分は夜遅く泥酔して帰宅し、砂糖水を飲みたく、よしこは眠っているようでしたから、自分でお勝手に行き砂糖壺を探し出し、蓋を開けてみたら、砂糖は何も入ってなくて、黒く細長い紙の小箱が入っていました。何気なく手に取り、その箱に貼られてあるレッテルを見て愕然としました。そのレッテルは爪で半分以上も書き剥がされていましたが、用紙の部分が残っていて、それにはっきり書かれていました。 DIAL GR。 自分はその頃もっぱら焼酎で催眠剤を用いてはいませんでしたが、しかし不眠は自分の持病のようなものでしたから、 大抵の催眠剤にはおなじみでした。ジアールのこの箱一つは確かに致死量以上のはずでした。まだ箱の封を切ってはいませんでしたが、しかしいつかはやる気で、こんなところに、しかもレッテルを書き剥がしたりなどして隠していたのに違いありません。かわいそうに、あの子にはレッテルの用字が読めないので、爪で半分書き剥がしてこれで大丈夫と思っていたのでしょう。お前に罪はない。自分は音を立てないようにそっとコップに水を満たし、それからゆっくり箱の封を切って、全部一気に口の中に放り、コップの水を落ち着いて飲み干し、電灯を消してそのまま寝ました。三昼夜、自分は死んだようになっていたそうです。医者は過失とみなして警察に届けるのを猶予してくれたそうです。覚醒しかけて一番先につぶやいた上元は、家へ帰るという言葉だったそうです。家とはどこのことを指していったのか、当の自分にもよくわかりませんが、とにかくそう言ってひどく泣いたそうです。次第に霧が晴れて、見ると枕元にヒラメがひどく不機嫌な顔をして座っていました。この前も年の暮れのことでしたね。お互いもう目が回るくらい忙しいのに、いつも年の暮れを狙ってこんなことをやられた日には、こっちの命がたまらない。ヒラメの話の聞き手になっているのは、京橋のバーのマダムでした。マダムと自分は呼びました。ん？何？気がついた？マダムは笑い顔を自分の顔の上にかぶせるようにして言いました。自分はポロポロ涙を流し、よしこと別れさせて、自分でも思いがけなかった言葉が出ました。マダムは身を起こし、かすかなため息を漏らしました。それから自分は、これもまた実に思いがけない、滑稽ともアホらしいとも形容に苦しむほどの失言をしました。僕は女のいないところに行くんだ。わっはっはとまずヒラメが大声を上げて笑い、マダムもクスクス笑い出し、自分も涙を流しながら赤面の体になり苦笑しました。うん、その方がいいとヒラメはいつまでもだらしなく笑いながら、女のいないところに行った方がよい。女がいるとどうもいけない。女のいないところとはいい思いつきです。女のいないところ。しかしこの自分のアホ臭い上元は、後に至って非常に陰惨に実現せられました。よしこは何か自分がよしこの身代わりになって毒を飲んだとでも思い込んでいるらしく、以前よりもなお一層自分に対しておろおろして、自分が何を言っても笑わず、そうしてろくに口も引けないようなありさまなので、自分もアパートの部屋の中にいるのが鬱陶しく、つい外へ出て相変わらず安い酒をあおることになるのでした。しかしあのジアールの一件以来、自分の体がめっきり痩せ細って、手足がだるく、漫画の仕事も怠けがちになり、ヒラメがあの時見舞いとして置いていったお金、ヒラメはそれを渋田の志ですと言って、いかにもご自身から出たお金のようにして差し出しましたが、これも故郷の兄たちからのお金のようでした。自分もその頃にはヒラメの家から逃げ出したあの時と違って、ヒラメのそんなもったいぶった芝居をおぼろげながら見抜くことができるようになっていましたので、こちらもずるく全く気づかぬふりをして神妙にそのお金のお礼をヒラメに向かって申し上げたのでしたが、しかしヒラメたちがなぜそんなややこしいからくりをやらかすのか、わかるようなわからないような、どうしても自分には変な気がしてなりませんでした。 そのお金で思い切って一人で南伊豆の温泉に行ってみたりなどしましたが、とてもそんな悠長な温泉巡りなどできる柄ではなく、よし子を思えばわびしさ限りなく、宿の部屋から山を眺めるなどの落ち着いた心境には甚だ遠く、土寺にも着替えず、お湯にも入らず、外へ飛び出しては薄汚い茶店みたいなところに飛び込んで、焼酎をそれこそ浴びるほど飲んで、体具合を一層悪くして帰郷しただけのことでした。